Spinner。Top and Innovation World of Podcast Talk in the Pod Top Go Awakening。
ノンがナビゲートしています。Top and Innovation World Era。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのはミラノについてです。ミラノ初めて行ってきました。ヨーロッパは。パリにしか行ったことなくて、イタリア自体が初めてだったんですけど、マックス・マーラーのミラノコレクションのショーに、ファッションウィークのショーを見にお呼ばれして、初めて行って、すっごい素敵だった。すごいダイナミックな建築ばかりで、アーケードとかも天井が高くて、その天井自体が素敵なデザインで、上を見上げてるのがすごい楽しかったですね。ショーもねすごく楽しくて、本当に上質で素敵なエレガントなシルエットのお洋服たちを間近で一気に見れたりとかしたので、それが、まあ、面白かったし、いろんな人が見に来ててざわざわしてる中にいるのもなんか面白かったし、で自由時間1日半くらいあって、その中でブレラ美術館に行ったりとか、運河の方を歩いたりとかしてすごい満喫しました。ブレラ美術館っていうところは1階が美大になってて、で2階が展覧会っていうか美術館になってるんですよ。それがもうめちゃくちゃいい環境じゃんと思って、すごい羨ましくて、なんかね大学の方も美大の方も覗かせてもらったんだけど、本当に天井がねちょっと上に丸くて、わかります？丸くてクロスしてんの、なんかわかりにくいよね、口で説明できないんだけど、クロスしてて丸く円状になってて、それがめっちゃかっこよくて、一緒に遊びに行ってたスタッフの方と、これから手でバツ作るときは手を曲げようって言ってバツって言って遊んでました。この遊びわかんないよね、聞いてたってみんなで一緒にできたらすっげー楽しいと思うんですけど、今度ブレラ美術館に行く予定がある方はぜひ1階の天井を見上げてください。わかる人いる？これ行ったことありますか？教えてください。で2階に、2階の美術館の方に入ったんですけど、そしたら、まあ、いろんな宗教画が並んでて、ほとんどね8割9割宗教画だったんですけど、絵のタッチごとに分けられてるんです、ゾーンが。最初はちっちゃめの絵なんだけど、額っていうかもうキャンバスって言っていいのかあれ分かんないんですけど、木で装飾を彫ってで、その枠の中に一つ一つ絵を描いてる絵画のゾーンがあって、それがすっごい繊細でかっこよくて、バシャバシャ写真撮っていいってことだったんで、バシャバシャ写真撮って、でなんか彫ったりとかしてるね、絵の中を描くだけじゃなくて、で盛り上げたりとか、その繊細な絵が並んでて、で奥に行くとコントラストの強い油絵の絵画が置いてあったり、で平面的な構図の絵のゾーンだったり、でその次の部屋に行くと動きのある、奥行きがあって動きのある群衆の絵があったり、淡い色合いの本当にパステルカラーの絵が日の当たる廊下沿いにずらーっと並んでたりとか、なんかそういう風に絵のタッチ、絵の色合い、絵の構図の違いごとに並んでるのがすっごい面白くて、違いがすごくよく分かって面白かったんです。それでね、あとの1割2割はガラス越しにいろんな時代のいろんな画家の絵が飾られてて、で私ピエール・ボナールという画家が大好きなんですけど、この絵ってピエール・ボナールみたいって思ってたら、 もう一緒に仕事してるスタッフが近寄ってきて、ねえのんちゃんこれって、とかって言い始めて、そうだよねとかって意気投合して、画家の名前を確認したらボナールだったんです。それがなんかすっごい嬉しくて、運命の出会いだみたいなくらい盛り上がって、やっぱそうだったね、こんなにはっきりボナールなんだねみたいな、なんかよくわかんないけど感動して、美術館は本当に充実してましたね。あと接吻という有名な絵画があるんですけど、ドレスの絵が、ドレスの光沢だったりがもう本物そっくりにしか見えないっていう、その絵の技術がすごいっていう絵で、絵の近くにドレスと同じ素材の布が置かれてるんですよ。こんなに実物と変わらないでしょっていう比較のための布が。で、それをね、見ればわかるんですけど、みんな触っていくんですよ、その布に。それで、ね、触っていくのがなんか楽しくて見てました。だからね、絵を見ながら布に触ってるんですよ、みんな。なんかその光景がね、面白くって楽しんでましたね。で、ブレラ美術館の展示を見終わったら、グッズショップに行って、その接吻の絵がプリントされたトートバッグを買いました。かわいい。なんかトートバッグの素材があんまり見ない素材で、キャンバス地っぽいんだけど、めちゃくちゃ柔らかい素材で、なんかクタッとしてて、すごくお気に入りで今めちゃくちゃ使いまくってます。うん、充実してたな、思い返すと。あ、ピザが美味しかった、食べ物美味しいよってみんなから言われてたんですけど、ピザめっちゃ美味しい。あ、チーズと生ハム、なんか日本にあんま入ってこないんだって、イタリアの生ハムは。だから食べまくって、帰ってきたら太ってた、やばいと思って、食べ過ぎたと思ったら、もう日本に帰ってきて普通の食事になったらすぐ落ちました。いや、気をつけなきゃと思いました。あと何あったかな、運河を歩きました。なんか運河の地域はもともと貧民が住んでる地域だったらしいんですけど、なのでミラノの中心部と比べると建築がもうちょっとダイナミックな感じっていうよりは、本当にちょっとアパートっぽい建物が並んでて、でもその一つ一つがすごい可愛くて、色がカラフルなんですよね。中心部だと結構もう白っぽい建築ばかりで、ドームみたいな色の建築ばかりなんですけど、その運河の周りはカラフルで、すごく植物の植え方とかがおしゃれで、今はもうめちゃくちゃおしゃれ地域で、高いって言ってました、住むの。はい、そんなことばっかり聞いてきたんですけど。で、なんかね、昔の人が使ってたあの洗濯板付きの洗濯場が残されてて、そういうところで記念写撮影したりとか、ジェラート食べたりとかしてましたね。なんかヴィンテージショップに入って、お洋服があったからお洋服見てたんですね。あ、これかわいいとか、これ似合わないかとかって、なんか日本語がわからないと思って自由に話してたら、めちゃくちゃ日本語喋れる人に話しかけられたりとかして、日本人みたいな人いたってなって、みんなでヒヤッとしたりとか、そんな悪いこと言ってるわけじゃないけど、びっくりしたりとか、なんかいろいろありましたね。面白かった。そんな感じかな。あとはね、ずっとイタリアンピザパスタ生ハムばっかり食べてたら、違うものが食べたくなって、あっさりめの中華屋さんに行って胃を休めました。美味しかったな、あそこも。中華屋さんなんですけど、あっさり すっきりとした味わいだった。また行ってみたい。そんな感じです。なんか全然遊んでないとか思ったけど、結構充実したミラノの体験でしたね。ありがとうございます。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.